メッセージ6、新エルサレムを生かし出し、成し遂げてキリストの体の実際としてのシオンを建造する。第1日、ローマ数字1、主の回復は新エルサレムを生かし出し、成し遂げることによってキリストの体の実際としてのシオンを建造することです。 A、シオンは聖なる都エルサレムの顕著な部分、また麗しさとして紹介の高値、中心、引き上げ、強化、豊富、麗しさ、実際としての勝利者を予表します。詩篇48の1、エホバは偉大であり、私たちの神の都、彼の聖なる山で大いに褒めたたえられるべきである。2、シオンの山は北の端にあり、大いなる王の都であって、高くて麗しく全地の喜びである。 B、 シオンとしての勝利者はキリストの体の実際であり、諸地方紹介の中で体の建造を究極的に完成し、永遠において究極的に完成された聖なる都、新エルサレム、神の住まいとしての至聖所をもたらします。啓示録21の2、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。C、新しい天と新しい地において、新エルサレム全体はシオンとなり、すべての信者たちは勝利者となっています。第2日目、ローマ数字に、新エルサレムを生かし出すとは、神と人とのミングリングによって頭の中へと成長し込むことです。新エルサレムを成し遂げるとは、キリストの体の一のために頭から出てくる機能を持つことです。エペソ4章15節から16節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。A、神の願いは、諸地方紹介の中で生み出されるキリストの有機的な体の全身を通して、新エルサレムを得ることです。B、最終的に地方紹介は過ぎ去り、キリストの体だけが永遠に残り、神と人との唯一の相互の住まいとなります。そして神と人は結婚し、共にミングリングされ、合併されて、一つの実体になります。すなわち、大いなる団体の神人になります。ローマ数字3、すべて新エルサレムへと帰されるものは、私たちの個人と団体の経験であるべきです。私たちはキリストの体の一のために、神と人とのミングリングによって新エルサレムとなり、新エルサレムを建造して、神の永遠の定められた御旨を成就します。第3日、A、新エルサレムは勝利者たちの総合形です。主の信者たちの残されたもの、レムナント、すなわち初期の勝利者たちは、千年間にわたってキリストの花嫁となります。その後、彼らは主の信者たちの残りのもの、すなわち後期の勝利者たちと一緒になって、キリストの妻となり、永遠に至ります。啓示録14の1、また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山の上に立っており、彼と共に144,000人がいて、子羊の名と彼の父の名がその額に記されていた。4節、これらの者は子羊の行くところへはどこへでも従っていく。これらの者は神と子羊への発歩として、人々の間から買い取られたのである。1、初期の勝利者たちはエルサレムの中のシオンの実際、すなわち紹介の中のキリストの体の実際であり、 彼らの心の中にはシオンへの王子があります。彼らは十字架につけられたキリスト、彼らの酒どころのための巣としての聖堂の祭壇によって予表されている、を通して、また昇天の中にある復活のキリスト、彼らの安息のためのホームとしての講壇によって予表されている、を通して、彼らの住まいとしての神の中へと合併されることによって、内側で紹介の道を受け入れます。詩篇 48-2 シオンの山は北の端にあり、大いなる王の都であって、高くて麗しく全地の喜びである。84-3 あなたの二つの祭壇に、スズメでさえホームを見出し、ツバメがヒナを寝かせるための巣を見出しました。万軍のエホバ、我が王、我が神よ。5節幸いです。その力があなたにあり、その心にシオンへの王子がある人は。2. 勝利を得ることの意味は、私たちが自己に勝って、私たちの魂の命に勝って主を愛することです。キリストの体の実際のために、勝利者はただキリストだけを認識し愛します。3. 主が待ち望んでいるのは、一群れの勝利者たちが復活の中でキリストの体の実際を生かし出し、キリストの花嫁となって彼の再来をもたらし、彼の王国自体をもたらすことです。このために私たちは次のように祈る必要があります。主よ、どうか私があなたの憐れみと恵みを受けて、あなたの勝利者の一人になることができますように。第3課 B 私たちは新エルサレムを生かし出し、成し遂げて、キリストの体の実際としてのシオンを建造するために、神の臨在がすべての事柄の基準であるというこの原則をしっかりと捉えなければなりません。1. 新約は神人としての個人のキリスト、すなわち神我らと共にいますをもって開始します。そして大いなる神人、団体のキリストとしての新エルサレム、すなわちエホバはそこにおられるをもって終わります。マタイ 1-23見よ、処女が身ごもって男の子を産む。人々は彼の名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルは神我らと共にいますと訳される。エゼキエル 48-35その都の名はその日からエホバはそこにおられるとなる。2. その霊は私たちの霊と共にあるキリストの臨在です。私たちはキリストの目の中に表現された彼のパーソン全体の表示に従って、キリストの御前で、すなわちキリストの臨在の中で生活し行動しなければなりません。C. 私たちは新エルサレムを生かし出し、成し遂げて、キリストの体の実際としてのシオンを建造するために、神の御座のもとに、すなわち神の支配のもとにいなければなりません。1. 罪は不法であり、それは神を御座から下ろすことです。私たちは自分自身を御座から下ろし、へりくだって私たちの霊の中に生き、神の行動のために聖徒たちと組み合わされ、私たちのクリスチャン生活と紹介生活において、澄み渡った空を維持する必要があります。それは王として支配する恵みの神の統治する臨在で満たされるためです。2. この点に到達することの意味は、私たちがすべてのことにおいて神に第一位を得ていただき、彼の権威と行政に完全に服従し、それによって彼が私たちの中で、私たちを通して、私たちと共に彼の永遠の定められた御旨を成就することができるということです。
D. 私たちは新エルサレムを生かし出し、成し遂げて、キリストの体の実際としてのシオンを建造するために、命の流れと供給を持たなければなりません。1. 流れる命の川と食べることのできる命の木は、私たちのクリスチャン生活と紹介生活の特色であるべきです。それは私たちに神を、私たちの真のエデンの園、私たちの楽しみ、娯楽、喜びとして享受させます。2. 一つ霊を飲むことは、一つ体の一であるその霊とミングリングされることです。 これは私たちが絶えず主を呼び求め、生ける水の源泉としての彼から喜びを持って水を汲むことを必要とします。3、命の木を食べること、すなわちキリストを私たちの命の供給として享受することは、教会生活の中の主要な事柄であるべきです。キリストを享受するには、私たちが初めの愛を持って彼を愛することが必要となります。主を愛すること、主を享受すること、主の証となることは並行しています。E、 私たちは新エルサレムを生かしたし、成し遂げてキリストの体の実際としてのシオンを建造するために、命の光に満ちていなければなりません。 1、 新エルサレムの光は照り輝く栄光としての神が灯火としての贖い主キリストを通して輝き出たものです。そして聖なる都全体が神聖な光の拡散体です。今日神聖な光を拡散するこの拡散体はキリストの体です。2、光は神の臨在です。私たちは光の中でキリストを神が私たちに割り当ててくださった分として享受します。そして私たちは暗闇の権威、すなわちサタンの王国から救い出され、神の愛する御子の王国の中に移されます。3、神の光は聖なるところ神の住まいの中にあります。すなわち私たちの霊の中に、そして教会の中にあります。私たちの霊の中で、そして教会の中で、私たちは神聖な啓示を受け、私たちのすべての問題の説明を得ます。詩編第73編12節、見よ、これらは悪しきものであるのに常に安逸で富を蓄えている。16節、私がこれを理解しようと考えたとき、私の目にそれは面倒なことであった。17節、私が神の聖なるところへと入り、彼らの最後に気づくまではそうであった。26節、私の肉と心は衰えますが、神は永遠に私の心の岩、私の分け前です。F、 私たちは新エルサレムを生かしたし、成し遂げてキリストの体の実際としてのシオンを建造するために、父なる神の神聖な性質に預からなければなりません。これは都のベースとしての金によって予表されています。第2ペトロ1章4節、彼はその栄光と美徳を通して尊く際立って偉大な約束を私たちにすでに与えてくださっています。それはこれらの約束を通してあなた方が神聖な性質に預かるものとなるためです。啓示録21章21節、12の門は12の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠からなっていた。1、一つの純金の大通りが表徴していることは、神聖な性質の中を流れる神聖な命に従って生活し働くとき、私たちは決して道に迷うことがなく、純粋であり、単純であり、複雑でないということです。2、神聖な性質とは、神が何であるかです。私たちは私たちの霊を活用して、神を霊、神のパーソンの性質として享受しなければなりません。また私たちは神聖な交わりの中にとどまって、神を愛、神の本質の性質と光、神の表現の性質として享受しなければなりません。G、私たちは新エルサレムを生かしたし、成し遂げてキリストの体の実際としてのシオンを建造するために、子なる神の死と復活を経験しなければなりません。これは 真珠の門によって書評されています。1、真珠は2つの面におけるキリストの分泌の結果を象徴しています。この2つの面とは、神の贖い命を解き放つ死と彼の命を分与する復活です。2、私たちはキリストの復活の力によってキリストの死を経験しなければなりません。それは私たちがキリストの死に同型化され、また神の長子の形に同型化されるためです。ピリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。 H、 私たちは新エルサレムを生かしたし、成し遂げてキリストの体の実際としてのシオンを建造するために、霊なる神の作り変える働きを経験しなければなりません。これは壁玉の城壁とその宝石の土台によって予表されています。1、私たちは生ける石であるキリストの中で神聖な命において成長することによって宝石へと作り変えられ、神と同じ外観を持ちます。2、城壁の機能は神以外のあらゆるものから都を分離し、性別して神へと帰し、こうしてこの都を聖なる都とすることです。城壁の機能はまた、地上における神の神聖の豊富の権益と、彼の究極的完成の到達を保護することです。愛、新エルサレムを生かしたし、成し遂げて、キリストの体の実際としてのシオンを建造するためには、霊的戦いが必要となります。ネヘミヤの時代には、城壁を建てる者たちと、荷を運ぶ者たちは、一方の手で工事をし、もう一方の手で武器を握っていた。ネヘミヤ4章17節。1、敵の攻撃には3つの面があります。第1の面は、敵のあざけりです。第二の面は、神聖な建造を破壊する者を通して、敵が策略を立てて、会見と相談を持ちかけることです。第三の面は、私たちを失望させ、弱らせ、霊的に病とならせ、不一致にならせることです。二、ネヘミヤは神を愛する人として、交わりの中で神に祈り、神と接触しました。城壁の再建のためにネヘミヤは神の言葉の上に立ち、神の言葉に従って祈り、復活の中で正しい真実性の中で行動しました。 3. 私たちはどんな時にも霊の中で祈り、神のすべての武具を身につけ、戦いの祈りを持って体の中で戦うことによって悪魔の策略に敵対して立つ必要があります。そしてキリストの体を神の家として建造して、神に栄光を得させ、またキリストの体を神の王国として建造して、神に支配していただき、神のエコノミーを完全に成就します。